ヨシュア記14章10節から12節。ご覧ください。イスラエルが荒野を歩んでいた時に、主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください。今日、私は85歳です。モーセが私を使わした人同様に、今も私は壮健です。私の今の力は、あの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。今、主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることは、あの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができます。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神、主があなたと共にいるのだから。神様がヨシュアにお与えになった励ましと約束の言葉です。ヨシュアはこの御言葉に導かれ、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入り、エリコの町から始め、カナンの町々を次々と攻略していきました。それが一段落し、いよいよ各部族にそれぞれの土地が割り当てられることになりました。けれども、ヘブロンの産地はまだ占領されないまま残っていました。ヘブロンにはアナク人と呼ばれる体格が良くて強い民族がいましたので、誰もが尻込みしてそこを攻め取ろうとはしなかったのです。ヨシアは誰か勇敢な人が立ち上がるのを待っていました。しかし、そうした人はなかなか現れませんでした。そんな時、その地を攻めることを申してたのがカレブでした。ところが、カレブは85歳の老人です。ヨシアが心配そうな顔でカレブを見たので、カレブは少し不満に思ったんでしょうね。45年前のことを持ち出して、こう話し始めました。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の使徒モーセに話されたことをあなたはよくご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察させるために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。私は自分の心にある通りを彼に報告しました。私と共に登っていった私の兄弟たちは民の心をくじきました。しかし私は私の神、主に従い通しました。これはモーセがイスラエルの十二部族たちをカナンの地の偵察隊として派遣した時のことを言っています。その時、12名のうち10名までもがその地を悪く言いふらし、またイスラエルの民も約束の地に進んでいくことを拒みまして、出エジプトを体験した世代の人たちは皆荒野で死に絶えました。約束の地には次の世代の人しか入れなかったのです。しかし神様はカレブについてはモーセにこう約束されました。ただし私のしもべカレブは他の者とは違った霊を持ち、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。カレブはモーセを通して伝えられたこの言葉を覚えていて、その約束に従ってヘブロンの地を占領し相続したいと、そう申してたのです。 それは決してその時の思いつきとか自分だけの願望ではありませんでした。あの日に与えられた神様の言葉、神様の約束が成就する時が来たということを知って、また信じたからです。カレブの信仰は神様の言葉とその約束に土台を置いたものでした。日本では新年になりますと初詣と言いまして、多くの人が神社に行き、一年の幸いを願います。初詣というのは、本来は一年の最初の参拝のことでしょ。その後に参拝が続かなければいけないんです。でも、ほとんどの人にとって、初詣が最初で最後、年に一度きりの参拝です。しかも、自分が祈っている神様が、どんな神様なのか、本当に存在するのか、しないのか、知らないでいるのです。また、知ろうともしませんね。興味も関心もない。神々というのは、自分の願いを高めてくれるもの、また自分の意志を強めてくれるもの、そういう手段に過ぎないわけです。そうした参拝は宗教的かもしれませんが、信仰的ではありません。単なる慣習であって、神様と向き合うことも、神様に信頼することも、ましてや神様を愛することもないからです。しかし聖書によって、まことの神様がどのようなお方なのかを知るなら、そこから本当の信仰が生まれ、私たちの祈りも変わります。神様には約束されたことを成就する力がある。そのことがわかるときに、私たちの祈りは確信を持った祈りになります。神様が愛の神で、私たちの祈りに応え、願いを叶えようとしておられることを知るときに、私たちは大胆に祈ることができるようになります。神様が真実なお方で、その約束も真実であることを学んだ後は、忍耐して祈ることができるようになります。神様が私たちの人生や、この世界に計画を持っておられるということを知るとき、私たちは謙虚な心で、御心がなりますようにと祈ることができるようになるのです。また、神様の約束は決して変わりませんから、たとえ一時的に不信仰になって祈りをやめてしまうようなことがあったとしても、悔い改めて神様に立ち返り、再び祈り始めるなら、神様はご自分の約束を必ず果たしてくださるのです。私たちもカレブのように、御言葉に立って、神様に信頼し、祈るものでありたいと思います。さて、カレブは続けてこう言いました。ご覧ください。今日、私は85歳です。モーセが私を使わした人同様に、今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。85歳で健康であるだけでなく、重い鎧を身につけ、兜をかぶり、武器を手に持って戦うことができるというんですから、カレブには特別な神様の恵みがあったのでしょう。カレブはもう年だからと年齢を理由に尻込みしませんでした。私たちは年齢ばかりでなく才能がないから、お金がないから、知識がないから、などと言って自分で自分を制限することが多いものです。そしてその結果、神様の全能の力をも制限してしまうのです。歴代史第1の4の10節に、 その名前が記されています。ヤベツ。彼は十分な土地や資産のない家庭に生まれました。しかし彼はその制限の中に閉じこもっていませんでした。私を大いに祝福し、私の地境を広げてください。神様に祈っています。ある人が75歳になったとき、私は後期高齢者になりました。賞味期限はとっくに過ぎています。とよくそう言っていました。で、今年のクリスマスカードには、その方が93歳になりましたが、ドライバーライセンスを更新しましたと書いていました。まあ、以前賞味期限などと言っていたのは、冗談で本心からではなかったようですね。もちろん誰もがこの人のように90歳を過ぎてドライブできるというわけではありません。同じ93歳の方はそのライセンスの試験に3度挑戦したんですが受からなかった。しかも事故を起こしてしまったのでもう今はドライブしなくなっています。年齢を重ねてできなくなることがあるのは確かです。しかし、信仰の成長には年齢制限はありません。年齢を重ねれば重ねるほどもっと神様に近づきます。より深く神様の思いを感じ取ることができるようになります。人格的により成熟したものになれるのです。私たちもカレブに倣って自分で自分を制限したり、神様の力や恵みを制限することがないようにしたいものだと思います。カレブは、自分は85歳でもまだまだ元気だと言いましたが、だからといってその元気さに頼ったのではありません。カレブはこう言っています。ヨシュア記の14章の12節。ご一緒に読んでみましょう。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。カレブは、ヘブロンが産地であって、城壁を持つ町々があることを知っていました。産地での戦いは、平野での戦いよりも難しいものです。またカレブは、そこにいるアナク人を決して見くびってはいませんでした。戦いにおごりは禁物です。けれども、カレブは言っています。主が共におられるなら、産地でも戦うことができ、城壁は妨げにならない、小柄なイスラエルの兵士も大きなアナクの兵士を打ち負かすことができる。カレブは、その戦略に主が共におられること、主の臨在を加えたのです。私たちも人生の様々な問題に立ち向かうとき、自分の力だけを見ると、ああ、私には到底できないと諦めかけることがあります。また逆に、ああ、こんなことは簡単だと言って、自分の力だけに頼って物事をやろうとしてしまいます。そうではなく、あらゆる事柄に主をお迎えしましょう。共にいてくださる主と共に、それに取り組んでいきたいと思うのです。主はヨシュアに、あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共にいると語られました。カレブもヨシュアと同じように、主は私と共におられる。この信仰によって歩んだのです。カレブの信仰が、御言葉に立つ信仰、また神様の臨在に頼る信仰であることを 見てまいりました。最後に、カレブの信仰が生涯にわたる信仰であったということも見ておきたいと思います。13節と14節には続いてこう書かれています。ヨシアはエフンネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。このようにしてヘブロンはケネナズ人エフンネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。聖書はカレブがイスラエルの神、主に従い通したと言って、カレブの信仰を称えています。45年前、カレブはヨシュアと共にこう言ってイスラエルの人々を説得しました。民数記の14章の7節から9節というところです。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。ところが、ヨシアとカレブの二人は人々から意志で打ち殺されそうになりました。けれども、主の栄光が現れ、主ご自身が二人を守られました。それから40年の間に、二人を殺そうとした人たちは、荒野で死に絶え、殺されそうになったこの二人は、約束の地を実際に相続することになったのです。カレブは、主が私たちと共におられると言いましたが、85歳となった今も、しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。と、あの時と同じ言葉を語っています。彼は、イスラエルが荒野に留まった40年の間も、同じ信仰をずっと保ち続けたのです。このように、誠の信仰とは、一時的な情熱だけで、やがて消えていくようなものではありません。生涯を通して、変わらず続くものです。いや、むしろ、もっと燃えて輝いていくものなんです。カレブはこのように、生涯にわたる信仰によって歩みました。信仰が彼を生かしたと言っていいでしょう。よくこんな証を聞きます。もし私に信仰が与えられていなかったら、私は今までこうやって生きてこれなかったでしょう。神様の言葉に立ち、主の臨在を覚え、生涯にわたる信仰。それは実に、私たちの一日一日を生かします。一瞬一瞬に働くのです。イエス・キリストを信じ、誠の神様、全能で愛と憐れみに満ちたお方を知ることは、人生の最高の幸いです。最大の収穫です。パウロは、ユダヤ人として自ら誇ることができるあらゆるものを持っていました。けれども、イエス・キリストを信じる信仰を与えられた後、こう言っています。しかし私は、自分にとって、得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに、損と思うようになりました。それどころか私の主である、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。またこうも言っています。悲しんでいるようでも、 いつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。皆さん、信仰を持つことはすべてを持つことなんです。信仰は神様からの最高の賜物です。この年、信仰を与えてください。祈りましょう。信仰を強めてくださいと願いましょう。信仰によって生きるものとしてくださいと求めようではありませんか。私たちの信仰を喜んでくださる神様は、そうした祈りに必ず応えてくださいます。そう信じて祈り、求め、願いましょう。ご一緒に祈りましょう。主なる神様、今日私たちはカレブの信仰から多くのことを学びました。今日学んだことを実行し、この年の一日一日を信仰によって歩み続ける私たちとしてください。またそのために、あなたを信じる者たちが互いに励まし合って、共にあなたを見上げることができますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。